ホストのスージーです。
そして専門家のトロイです。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。今週も最新のバイオセンサー技術とその応用に関する興味深いニュースをトロイさんと深掘りしていきます。
はい、スージーさん、今週は特にウェアラブルデバイスの進化、病院内での CGM 導入、画期的な小型化技術が目を引きました。
なるほど、私たちの日常生活にも直結するような話題が多そうですね。
ええ、他には東京大学の高速チップ、オーラとフィットビットのパーソナライズ健康管理、デクスコムの製品盗難発覚、食道扁平上皮がんの唾液検査、デジタルヘルスでの AI と在宅医療進展、感染症診断の15分時代、バイオセンサー市場の急成長などがありました。
電気化学バイオセンサーによる食品安全監視、軍事医療向けマルチモーダルバイオセンサー、糖尿病性腎症のウェアラブルモニタリング、自己給電型バイオセンシングの進化も目を引きますね。
レックスダイアグノスティクスの超高速 PCR-POCT システム、グルコトラックの植え込み型 CBGM、POCT 感度向上戦略、クアンタム DX の迅速マルチプレックス PCR、AI によるサイボーグゴキブリ制御、マイクロ流体と AI 統合のナノバイオセンサー診断の進展、グルコース応答性ハイドロゲルによるインスリン送達、糖尿病性総症モニタリング、T7RNAP ツールボックスの無細胞バイオセンシング工学、生体吸収性電極アレイ開発といったニュースもありました。
本当に盛りだくさんの1週間でしたね。これらのニュースから、私たちはバイオセンサー技術がどのように進化し、私たちの健康管理や医療システムにどのような影響を与えるのかを分析していきましょう。特に、ウェアラブルデバイスの進化と、POCT 診断の普及がもたらす変化に注目します。はい。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、汗を利用するウェアラブルセンサーについてですね。具体的にどんな点が新しいのでしょうか？
はい。カリフォルニア大学アーバイン校が、IREMW2MS3 という柔軟な皮膚パッチ型センサーを開発しました。ワイヤレスかつバッテリー不要で、範疇のコルチゾール、グルコース、乳酸、尿素といった複数のバイオマーカーを同時に継続的に測定できます。
複数のバイオマーカーを同時に、しかもバッテリー不要というのは画期的ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
このセンサーの最大の特徴は、センシング表面の自己再生機能と発汗誘発機能です。これにより、最大21日間という長期間、安定した連続モニタリングが可能になります。体液中の分子レベルでのバイオマーカー分析を非侵襲的に長期間行える点が重要です。
21日間も使えるのはユーザーにとって大きなメリットですね。今後の見通しはどうでしょう？
慢性疾患管理、ストレスモニタリング、アスリートのパフォーマンス最適化など幅広い分野での応用が期待されます。糖尿病患者の血糖管理や過度なストレスレベルの早期検出に役立つでしょう。
非侵襲的で長期利用可能なウェアラブルセンサーは、予防医療やパーソナライズされた健康管理に大きな影響を与えそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、デクスコムの連続血糖モニタリング、CGM 技術が、FDA から病院内での使用を目的とした画期的な医療機器指定を受けたというニュースです。
病院内での CGM 活用ですか？これはどのような点で画期的なのでしょう？
入院患者の血糖管理は重要ですが、従来の指先センサーは負担でした。この指定は、デクスコムの CGM が重篤な疾患に対する治療や診断を画期的に改善する可能性を認められたものです。リアルタイムで血糖値を遠隔監視でき、医療従事者と患者さんの接触を減らし、感染リスク低減にもつながります。
それは感染症対策にも有効で、医療現場の効率化にも貢献しそうですね。今後の展望はいかがですか？
病院内での CGM の普及は、血糖関連合併症の発生率を低減し、入院期間の短縮、ひいては医療コストの削減につながるでしょう。患者ケアの質向上だけでなく、医療システム全体の効率化にも貢献する進展といえます。
デジタルヘルス技術が、病院内という新たなフロンティアを切り開く象徴的な動きですね。次はどんなニュースですか？
カリフォルニア大学デイビス校の研究チームが、 AI を搭載した分光系チップを開発し、実験室規模の分光分析を砂粒サイズにまで小型化しました。
砂粒サイズですか。分光系といえば大型機器のイメージですが、この小型化はどのように実現されたのですか。
従来の分光系が光を物理的に分離するのに対し、この AI チップは人工知能と特殊なセンサーアレイを組み合わせて、光のスペクトルパターンを計算で再構築します。物理的な光学部品を最小限に抑えることで、劇的な小型化と複雑さの削減を可能にしました。
その技術は、どのような分野に応用されそうですか？
病気の診断、食品検査、汚染監視など多岐にわたります。医療では携帯型デバイスでの迅速な病気診断、食品では品質検査、環境ではリアルタイム監視に応用でき、ウェアラブルセンサーや IoT デバイスへの統合も期待されます。
超小型 AI 搭載分光系チップは、多くの分野に革命をもたらしそうですね。続いては、オーラリングのニュースですね。FDA の方針変更を受けて、血圧モニタリング機能が追加されるとのことですが、これはどのような背景があるのでしょうか。
はい。ウェアラブルデバイスが高機能化する中で、FDA は情報提供に止まる限り、医療機器としての厳格な規制を緩和する姿勢を示しています。この方針変更が、オーラリングのようなウェルネスデバイスが新たな生理学的指標のモニタリング機能を追加する動きを後押ししています。
なるほど。規制緩和がイノベーションを加速させているわけですね。具体的にどのような機能が追加されるのですか？
2026年6月に展開予定の機能の一つが、夜間の血圧パターンを追跡するツールです。夜間の血圧変化の傾向と、それが睡眠、ストレスレベル、運動習慣などの日常行動とどのように関連するかを示すことを目的としています。呼吸データ表示機能も追加されます。
それは、個人の健康状態をより深く理解するのに役立ちそうですね。業界全体への影響や今後の見通しはどうですか？
オーラリングによる夜間血圧追跡機能の導入は、ウェアラブル市場の競争を激化させ、ユーザーが健康データを活用しやすくなるでしょう。FDA の柔軟なアプローチは、デジタルヘルス技術の市場投入を促進します。
ウェアラブルデバイスが、私たちの健康管理をよりパーソナルなものにしてくれる未来が近づいていると感じますね。次の注目のニュースは何でしょうか？トロイさん。
アボット社が、グルコースとケトンの両方を同時に測定できる世界初のデュアルアナライトセンサー、リブレディオ、およびリブレディオ10デイシステムで、欧州の CE マークを取得しました。
グルコースとケトンの両方を同時に測定できるとは、すごいですね。これまでの糖尿病管理と比べて、どのような点で進歩したと言えるのでしょうか。
これまで CGM は血糖値モニタリングに大きな進歩をもたらしましたが、DKA のような急性合併症のリスクは血糖値だけでは完全に評価できませんでした。このセンサーは、間質液中のグルコース濃度とケトン体濃度をリアルタイムで提供し、DKA のリスクを早期に検知できる点が非常に価値が高いです。
まさに患者さんの命に関わる情報ですね。この技術の導入は、糖尿病ケアにどんな影響を与えるでしょう。
リアルタイムのケトン体情報により、患者さんは DKA のリスクを早期に認識し、迅速な医療介入を受けられます。重篤な合併症の予防、入院の必要性の減少、そして患者さんの生活の質の向上につながると見ています。
糖尿病管理が、より包括的で安全な方向へと進化しているのがよくわかります。続いては、高血圧管理に関するニュースですね。リング型のカフレス血圧計、カート BP プロが高血圧ガイドラインに採択されたとのことですが、これは世界初なんですか？
はい、その通りです。韓国のスカイラボ社が開発したリング型カフレス血圧モニター、カート BP プロが、2026年大韓高血圧学会の高血圧管理ガイドラインに世界で初めて採択されました。指に装着するだけで24時間血圧を測定できます。
腕にカフを巻かずに血圧を測れるのは、患者さんにとって非常に快適ですね。この技術の精度は信頼できるものなのでしょうか？
はい。このデバイスは AI ディープラーニング技術を駆使し、PPG からデータを分析することで、高精度な血圧測定を実現します。ガイドラインへの採択は、その精度と臨床的有用性が科学的に認められたことを意味します。 夜間高血圧や早朝高血圧など、見逃されがちだったパターンも継続的にモニタリングできます。
それは高血圧の早期発見やきめ細かな管理につながりそうですね。今後の高血圧治療にどう影響すると考えられますか？
この技術は、今後の高血圧診断、モニタリング、治療計画の最適化において中心的な役割を果たすと期待されます。患者さんの自己管理能力を向上させ、個別化医療の進展に貢献するでしょう。
ウェアラブルデバイスが高血圧管理の常識を変え、より多くの人々が健康を維持できるようになるのは素晴らしいことです。トロイさん、次は早期がん検出に関する大変興味深いニュースですね。中国で血液一滴でがんバイオマーカーを検出できる小型デバイスが開発されたと聞きました。
はい、中国の清湖大学の研究チームが、かつて冷蔵庫台だったがん検出システムを手のひらサイズに小型化し、血液一滴で早期がんのバイオマーカーをスクリーニングできるデバイスを開発しました。従来の方式より約1万倍の精度向上を実現したと報告されています。
1万倍もの精度向上で、しかも手のひらサイズですか？これはどういう技術で実現されたのでしょう？
このデバイスは、3DBIC センシングチップ、LED 光源、フォトディテクターで構成されています。ナノテクノロジーと高度なバイオセンシング技術の融合により、微量な血液サンプルから肺がん関連の小型細胞外傷法、SEBS のような早期がんバイオマーカーを高精度に検出できます。
実際の臨床での性能や、今後の期待はどうですか？
早期肺がん検出で最大 94.9%、術後モニタリングでき 92.1% の精度を示しており、非常に有望です。この小型デバイスは、自宅での定期的なスクリーニングや、遠隔地の診療所での利用も可能にし、がんによる死亡率の低減に貢献すると期待しています。
がんの早期発見へのアクセスが劇的に改善される可能性を秘めた、まさにゲームチェンジャーとなる技術ですね。最後のニュースは、非侵襲的グルコースモニタリングの未来についてですね。PPG からマイクロニードルへというタイトルが気になります。これはどういうことでしょうか？
はい、糖尿病患者さんにとって痛みのない血糖モニタリングは長年の課題ですが、高電容積脈波法、通称 PPG のような光学的手法ではグルコース検出に限界がありました。そこで次世代の技術として注目されているのが、マイクロニードルベースのプラットフォームです。
PPG では限界があったというのは、具体的にどういう点ですか？そしてマイクロニードルがその課題をどう解決するのですか？
PPG は心拍数や酸素飽和度測定には成功していますが、グルコース分子の検出には原理上不向きでした。マイクロニードルは皮膚表面層をわずかに通過する微細な針の配列で、神経末端に触れずに間質液から生体分子を抽出するため、ほとんど痛みなく血糖値を継続的にモニタリングできます。
痛みなく継続的に測れるのは素晴らしいですね。ウェアラブルバイオセンサーの未来はどのように変わっていくのでしょう？
ウェアラブルバイオセンサーの未来は、センシング技術の進化に加え、データシステムとの統合、そしてユーザー中心の設計によって形作られます。マイクロニードルで得られたデータは AI や機械学習で解析され、個別化された健康洞察や治療推奨につながります。
非侵襲で高精度なモニタリングが実現すれば、糖尿病患者さんの生活の質が大きく向上するでしょうね。
今週のニュース全体を振り返ると、バイオセンサー技術が医療現場から個人の日常生活に至るまで、幅広い領域で急速な進化を遂げていることがわかります。特に、ウェアラブルデバイスによる非侵襲的な継続モニタリング技術の進歩と、POCT 診断の普及が注目すべきトレンドです。
グルコースや血圧だけでなく、複数のバイオマーカーを同時に測定できるセンサーや、AI を搭載した超小型デバイスが登場し、診断の精度と利便性が格段に向上していると感じました。
FDA の規制緩和の動きや、高血圧ガイドラインへのカフレス血圧計の採択など、規制や医療現場の需要も進んでいます。これにより、これらの革新的な技術がより早く患者さんに届き、医療システム全体の効率化と患者さんの生活の質の向上に貢献する道が開かれつつあると言えるでしょう。
本当に、今日の技術が私たちの未来の健康をどのように変えていくのか、興味深いです。 来週も最新のバイオセンサーテクノロジーの動向に注目していきましょう。トロイさん、今週もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。スージーさん、
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。